こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ブリース呼吸の科学は、米国のジャーナリスト。ジェームズ・ネスターが日々ほぼ無意識に営まれる呼吸を進化、歴史、生理学、実践法の観点から検討したノンフィクションである。現代は、ブレスト・ニュー・サイエンス・オフ・ロスター。日本語版は近藤隆文役、早川書房館で2022年に刊行された著者は呼吸器研究者だけでなく、古代の人骨を調べる研究者、呼吸法の実践者、睡眠や口腔の専門家を訪ね、自身も呼吸実験に参加しながら問いを追う。中心にあるのは、現代人はなぜ鼻で静かに呼吸する能力を損ないがちなのか、そして呼吸の経路、速さ、量、吐き方を変えることが心身の状態にどう関係しうるのかという問題である。本書は医療上の万能策を提示する本ではない、むしろ古い実践地と研究知見を並べ、健康習慣として呼吸を観察し直すための報告性と実用性を併せ持つ一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、口呼吸を個人の癖ではなく、現代的な身体環境の問題として捉え直す本書の出発点は、呼吸の量よりも、どこを通して呼吸するかが重要だという視点にある。ネスターは鼻呼吸と口呼吸の違いを単なる作法や見た目の問題として扱わない、鼻腔には空気を温め、湿らせ異物をある程度除く働きがあり、鼻からの呼吸は吸気の条件を整える経路でもある。一方、口呼吸は運動時や鼻づまりなどで必要になることがあるが、安静時にも状態化すれば乾燥いびき、睡眠中の呼吸の乱れといった問題との関連を考える必要がある。本書は著者自身が口呼吸を試す実験を軸に、その不快感や測定値の変化かを描写する。その体験を万人に当てはまる医学的結論として読むのではなく、呼吸経路を意識する契機として受け取るのが適切である。さらに著者は、柔らかい加工食品、歯列や顎の発達、生活環境の変化といった長期的要因にも目を向ける。口呼吸は意思の弱さではなく、鼻の通り、口腔構造、睡眠習慣などが絡む現象だという整理が本書の説得力を支えている。次に、鼻吐く息二酸化炭素を結び、呼吸の整理を酸素を多く吸うことから解放する、呼吸を改善するとは深く大量に吸い込むことだと思われがちである。本書はこの直感を問い直し、呼吸を吸気だけで評価しない。とりわけ、息を吐く過程と体内の二酸化炭素の役割に注意を向ける。二酸化炭素は不要な排気ではあるが、血液中での酸素の受け渡しや呼吸の調節に関係する。したがって、必要以上に早く、強く呼吸を続けることが常に効率的とは限らないというのが本書の重要な論点である。ネスターは、静かな鼻呼吸、比較的ゆっくりした呼吸、長めで無理のない呼気といった要素を、古い呼吸法の知恵と現代の生理学的説明の双方からたどる。ここで価値があるのは、大きく吸うという曖昧な助言を、経路、頻度、換気量、呼気という観察可能な要素へ分解している点だ。もっとも喘息、慢性閉塞肺疾患、パニック症状などを抱える人が自己流で呼吸を抑制することには注意がいる。本書の示唆は、息を我慢する競技ではなく、安静時の過剰な呼吸を見直すための枠組みとして活用すべきである。さらに、古代の呼吸法を神秘化せず、プラーナーヤーマからトゥンモまでを検証対象に置く本書の特徴は、ヨガのプラーナーヤーマ、スダルシャンクリア、トゥンモのような伝統的実践を紹介しつつ、それを無条件に霊賛しない点にある著者の関心は、長く受け継がれてきた技法にどのような共通原理があるのか、また現代の測定や研究で何が確かめられ、何がなお仮説の域にあるのかを探ることにある。ゆっくり整える呼吸、意図的に早める呼吸、息を止める局面など、各技法は一様ではない。しかし、呼吸のリズムを意識的に変えることで、注意覚醒、落ち着きといった状態に働きかけようとしている点では重なる。本書は、呼吸が通常は自律的に行われながら、意識的な操作も可能な珍しい生理機能であることを浮かび上がらせる。この二面性が、呼吸法が宗教的修行、武術、歌唱、治療補助など多様な領域で発展してきた理由でもある。読者に必要なのは、伝統というだけで効能を断定しない姿勢と、科学で完全に説明されないものを即座に否定しない姿勢の両方である。本書は両者の間にある検証の過程そのものを読みどころとして提示している。そして、自己実験と取材を通じて呼吸を睡眠口腔感情にまたがる生活習慣として示す。ネスターは研究論文の紹介に終始せず、自らが呼吸の実験に参加した経験を文章の軸に据える。この方法は、鼻づまりや口呼吸、いびき、日中のだるさといった読者に身近な問題を、抽象的な生理学から具体的な身体感覚へとつなぐ。特に睡眠は、呼吸の質を考える上で重要な場面として扱われる。眠っている間は意識的に姿勢や呼吸を調整しにくく、 口呼吸やいびきが習慣化していても見過ごしやすいからだ。また本書は歯列、顎鼻腔といった口腔顔面の構造が呼吸と切り離せないことにも注目する。健康を食事、運動、精神論といった別々の項目に分ける健康書は多いが、本書では呼吸がそれらを横断する生活上の基盤として位置づけられる。ただし、著者の自己実験は問題提起として強い一方、臨床試験の代替ではない、この限界を踏まえることで、読者は体験談の印象に流されず、持続する鼻づまり、激しいいびき、日中の強い眠気などには医療的評価が必要だと判断できる、最後にもっと吸うだけではない実践編が、呼吸操作の目的別使い分けを促す、第3部ではゆっくり呼吸するだけでなく、呼吸を増やす、止める、早くする、あるいは極端に呼吸を減らすという多様な方法が取り上げられる。ここからわかるのは、本書が単一の正しい呼吸法を処方しているわけではないということである。落ち着きを得たい場面と覚醒度を上げたい場面では、適したリズムや強度が異なる。呼吸法は目的的体調経験によって扱い分けるべき技術であり、強度が高いほど効果が大きいとは言えない。日常に応用するなら、まず安静時に口を閉じて鼻で楽に呼吸できているか、呼気を不必要に急いでいないかを観察するところから始めるのが現実的である。意図的な過換気、長時間の息止め、強い呼吸法はめまい、しびれ、不安感を招くことがあり、水中、運転中、高所では特に危険である。心肺疾患がある人、妊娠中の人、失神歴のある人なども専門家に相談したい。本書の実践的価値は、複雑な手順を競うことではなく、呼吸を調節可能な行動として認識し、低リスクの観察から始める態度を促すところにある。結論として、本書はいびきや口呼吸、睡眠の質、ストレス時の息苦しさなど呼吸に関わる身近な疑問を持つ一般読者に向く。同時に運動、ヨガ、瞑想、歌唱、航空衛生といった領域に関心があり、それぞれをつなぐ生理学的な見取り図を得たい人にも有益である。読後に得られる第一の実践的益は、呼吸を数量だけで判断せず、鼻か口か、早すぎないか、吐く息はどうか、睡眠中に何が起きているかという観察項目を持てることだ。第二に、伝統的な呼吸法を信仰か疑似科学かという二択で片付けず、検証可能な仮説として考える視点が得られる。類書には短いエクササイズを中心に据える健康本や呼吸器医学を専門的に解説する書籍がある。その中で本書は著者の体験的取材、進化や口腔構造への関心、呼吸法の分化し、現代研究を一つの読み物として接続している点で際立つ。ただし、広範な症状改善の記述には、研究の質や個人差を踏まえた慎重な読み方が欠かせない。症状の診断や治療を置き換える本ではなく、必要に応じて医療者へ相談しながら、日常の呼吸習慣を見直すための知的で実践的な入り口として読むのが最も良い。ご支援いただける場合は、ジェームズ・ネスタ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。